では神戸新聞オンライン始めていきましょう。この時間神戸新聞北摂総局から総局長井上さんお越しいただいて、この1週間の中からの記事をピックアップという形ですが、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
は
い、
今日が第1回目になりますし、ね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回は1日からでしたかしら、シリーズで、
はい、新年の連載でありました。
すごい興味深く読ませていただいた町と村をつなぐ、はい、6回シリーズ、はい、9日先週の土曜日でその6回シリーズが終了したということです。
はい、最後インタビューで終わりました。
そうですね、はい、このお話をの記事からご紹介いただける、はい、ということでよろしくお願いします。
は
い、
2021年ですが、はい、今年が1981年にですね、北摂三田ニュータウンが開発されて、あ、はい、建物が整備されて、住民の入居が始まったという年から数えまして、ちょうど40年ということで、そうですね、ニュータウンのもだんだん年を重ねてきて、入居者にもちょっと、ね、年齢を重ねていくというようなことになりまして、そういう中で、入居が始まってから三田というのはもちろんご存知の通り、都会と田園が本当に近いという特色がありますので、やはりニュータウンとその地元の昔から住んでいた方々の、はい、交流どのように、うん、続いてきたのかというようなことを紹介しようと、いろいろちょっと試行錯誤もなんかもあったようですのでですね。
そうですね、はい、本当に1日からのシリーズを、はい、もしお手元にね残してらっしゃったら、はい、ぜひ、ね、見て読んでいただきたいですね。
は
い
は
い、
やはりきっかけというのはやはり、やはり神社というのがで、ニュータウンに移り住んでこられた方もですね、はい、例えば初詣行くという神社どこ行ったらいいのか、ニュータウンの中には神社はもちろんありません、
はい、
子供が七五三に行く、はい、なかなかそういうところが神社ありませんので、どうしてもやはりそういう古くの土地にある神社に、はい、どうしてもそういうところにお願いに行ったりしますので、やはりそういうところを通して神社の行事なんかを通してやはり交流が始まっていったということになると思います、ね。
はい、1回目2回目3回目までですこちら、
はい、
鈴掛台と岸地区のお話を、
はいはい、五稜神社の何年か前にこの番組の紹介したことがありますけど、はい、秋祭りにですね、ニュータウンの人が神輿を担いだとかですね、そういう話も紹介しましたですけど、いろいろな取り組みを経てやっとそういうところをねこぎつけたということでですね、2回目にはですね、
はい、
新三段の方へね鈴掛台から抜け道というのが
はいはい、
がありまして、そこをもう皆さん車ニュータウンの方が本当に毎日のように車で通る朝、うん、非常にちょっと古くから住んでる地区の人に対してはちょっと危ないというようなことで、ちょっとそういうことで問題になってですね、今も、はい、車は通行止めということになっている道があるようです、うん、だから私も初めて知りましたですけども、
私もこの記事で初めて知りましたけど、はい、やはり地元の方にとっては、はい、ここは通勤道路として使われるとやっぱり危ないなっていうのを、
は
い、
普段これまでに、そういう交通がなかったものですから、
う
ん、そうそうですね、意識もしてないので、
ね、
ちょっとヒヤリとするようなこともあったみたいで、
この
道路に関してはまだちょっと通行止めが続いている状況ですので、これは今後のですね、また土地の人たちの交流の中で、うまく何か解決策が練られるんじゃないかなと思ってます。
なんか最初は上手にこう交流していたけれども、はい、この道路を含め、はい、いろんな小さなこうズレが積み重なって、はい、まあ、20年ほどはちょっとこう離れた時期があって、はい、そして現在また始まって、
はい、お祭りなんかを通してですね、
ご紹介いただいたように、はい、子どもさん方も一緒に参加するというふうになっていたわけですね、
はい、やはり、地区の、だから学校なんかでも一緒になったりしますので、
そうですね、
それとやはり、神社にとってはやはり高齢化が人口減少というのが進んできて、はい、宇治港自体も少なくなってい
ると。ああ、そっか、はい、
そうなってくると何かね神社の例えば鳥居とかなんかちょっと修理にしようかと思ってもちょっと財源的なものもちょっと問題になってくるので、
はい、
やはり 4回目かなで紹介しているように、はい、ニュータウンの方をが氏子になるというようなこと、取り組みもですね、
珍しい、はい、お話が4回目シリーズで、はい、峠元市長が、はい、峠下元市長が仲介役になって、はいはいはい、深田池尻と藤ヶ丘という関係が、はいはい、氏子さんにまで藤ヶ丘の皆さんがなるという、はい、
まあ、そう、氏子になればもう本当にあの、ね、神社 の行事に普通に顔を出すような形になりますので、
これ全国的にも珍しい例だそうですね。
はい、まあ、ニュータウンの方が本当に氏子に、ね、バーッとみんななっていくというのはなかなか本当珍しいかなと思っています、
ね、
はい、
だから結局遅延とか血縁がない状態で氏子さんに、はいはい、たまたまこの地域がいいわということで移り住んで来られたニュータウンの方ですからね、はい、
やはりまあ、ニュータウンの方にもやはりそういうね、季節のそういうお祝いのこととか、やっぱり神社、やっぱり日本に欠かせないという形にもなりますので、
そうですね、
こんな取り組み、他のね、サンダーだけじゃなしにですね、他の、ニュータウン、他の地区のニュータウンです、はい、都市の、でも、広がってくるんじゃないかなと思いますね。
あ、これからは、そうなんですね、はい。そして次の5つ目のシリーズが、上青野と弥生が丘と、はい、ちょうどこのスタジオにある弥生が丘、はいはい、ここもまたまたユニークなつながり方をされてますね、はい、ネーミングもタイトルに米米クラブとありましたけど、利用されてる方は、あ、私してますよときっとお聞きかもしれませんが、
かもしれないです ね、上青野のあたり、本当もう人口密度も少ない本当の田園地帯ですので、はい、そこで採れた米とかお米とか野菜を、ニュータウンに届けて、うん、そこで、皆さんに買ってもらおうという取り組みですね、ちゃんとやはりこう需要がちゃんとあるということが分かっているので、こういう宅配のシステムという配達するという、ね、システムが成り立っているということになります、ね、
しかも玄関先まで届けてくださるという記事にありましたけど、はい、現在は高齢世帯33件と契約をしていらっしゃると、はい、すごいいいですね、はい、
まあ、ニュータウンのこの辺りでも結構高層 の、建物も多いので、
そうですね、
なかなかこのニュータウンの中からこのフラワータウンのショッピング街に来るのもちょっと今はちょっと大変になったという方もおられると思うのでですね、
それにマンションの中でも各階にエレベーターが止まるとは限らないので、はい、重いものを買ってしまうとなかなかお米は
ね、
しっかり重いですからね、
はい、野菜ももうね、大根とか重いもん、ね、
そうですね、
芋なんかも買ったりしますので、
記事の中にね、儲けはないけど、はい、喜んでもらえるので励みになる、はい、ここがやっぱりお顔の見えるお互いのいい交流だなと思いました ね、
はい、やはり作ったものをどう回していくかというの農家の方の課題になってきますの で、でやはりこういう需要がちゃんとあるということが分かるとやっぱり嬉しいと思います ね、
なんかこう記事のこう後半ですけど、みんなでお米を買うから米米クラブ
と、
それも昨年の1月から始まったようで、弥生が丘の高齢者対象の歌声サークルで声をかけたのが始まりだそうですね、
はい、まあ、こういう取り組み、ね、新しい都市と古い村の交流というのはですね、まあ、40年を経てようやく本当に私もちょっと3代赴任した時もやはり、はい、まだやはりこれだけやっぱりちょっと意識が違うのかとか、ね、新しい人だからとかで敬遠される方まだおられましたしですね、
あ、そうなんですね、はい、
まだちょっとまだ道半ばなんですけれども、ようやく、まあ、本当にいい方向にぐるぐる歯車が回っていってるのかなと思います ね、
それはやっぱり試行錯誤しながら、はい、すれ違いもちょっとずつ軌道修正をして、はい、積み重ねてこられた、はい、ということなんですね、はい、そして、1月9日の土曜日、はい、ちょっと日にちが飛びましたね、はい、ここで最後の、はい、シリーズの6というまとめになるんですが、まあ、
一泊の先生のインタビューになって、
これもまた夢のあるお話で、私、はい、そういう古風に専門の方々は三度をご覧になってるんだと、は
い、まあ、そういうことですね、
ちょっとご紹介ください、
は
い、
まあ、やはり三田というのは本当に町と村が近いということでですね、 その特色を本当に生かせれば、うん、まだまだというか本当に他の都市に比べても随分可能性があるんじゃないかなということを紹介されてますね。
ね、よく千里なんかがね、多摩もそうですけど、東京の多摩もニュータウンと言われながら、はい、オールドタウンになったよっていう、
ね、
はい、
あまりにも巨大なニュータウンすぎてですね。
でそのことから考えると豊かな農村に隣接する三田は、はい、ニュータウンの理想形とまで、
まあはい、
ね、この記事で、はい、先生が語ってらっしゃったというふうにご紹介ありますけれども、はい、改めてその具体的に三田はどんなふうに求められているかということをこう分かりやすく、ね、書いてくださってますね、はい、働き、はい、遊び、住む、この都市が持つ、都市が持っている3つの機能のうち、まあ、よく言われているニュータウンは今までだったら本当に住むだけというベッドタウンと言われたり、はいはい、衛生都市と言われたりしてましたけど、
そのベッドタウンに住まいの方も年を重ねることによって会社を辞めてですね、
は
い、そのベッドタウンが本当にホームタウンになるということになりますので、
そうですね、
その中で地域とどう交流していくかということが本当に求められているということでしてですね、
でそこがこう交わっていけば、はい、とても豊かな街になるという、
は
い、
本当可能性は本当に秘めているので、本当に40年を経て次のまだ50年というところに向かって、皆さんの意識がどう高まっていくかということだと思うんです、
ね、え、だから、はい、ニュータウンに住んでてお仕事として農業をするという、
は
い、
選択もあると思う。会社はね、一つ一段落したらそういうやり方もあるのかなという ね、 ね、
未来像としてご紹介いただきましたね、はい、ぜひシリーズよかったらまた記事を見ていただきたいなと思います、
はい、
では最後に総局長の目線ご紹介ください、はい、
この例が示すようにやはりね、都市がだんだん古くなっていって住民の方も多少は不便でもなんとかなるかという我慢をしているようなことをしているケースもあると思うんですが、やはりそれは年々少しずつマイナスになっていくと、うん、それならどっかでちょっと大変かもしれないけど新たな交流の方に足を踏み出してみようかなという、うん、ちょっと最初は大変かもしれないですけども ね、コツコツと少しでもプラスになれば年々それが塵も積もればじゃないですけども、生活も新たな可能性が取り入れて良くなっていくかもしれないということですね、本当40年の節目ということもありますので、まだそこまでと言われるニュータウンの方もまた農村の方もおられると思うんですが、さらに足を踏み出していただきたいなと思います。
ありがとうございました。また今年もいろいろな記事に沿ってのお話よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お話をいただきましたのは神戸新聞北摂総局総局長の井上さんでした。神戸新聞オンラインでした。